夢ドリーム
夢
夢
ドリーム
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に引き続き夢応募にメッセージをくださった藤村みのりさんと若井啓太さんをお迎えします。いただいたメッセージご紹介します。今年4月、三軒茶屋と中目黒に子どものためのミュージカルダンススクールミュートレアズールを開校しました。エンターテインメントの分野から子どもたちの教育に携わりたい、そして将来的に地域や家庭環境に関わらず全ての子どもたちにダンスや歌にチャレンジできる環境を提供したいと思っています、といただきました。先週はスクールの内容やお二人のルーツについて伺いました。今週はどんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな。世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは番組に夢メッセージをくださった子どものためのミュージカルダンススクールミュートレアズール代表の藤村みのりさんとスタッフの若井啓太さんです。お二人よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ先週ね、聞き逃した方もいらっしゃるかと思うので改めてミュートレアズールについて教えてください。
はい、ミュートレアズールは現在三軒茶屋中目黒駅から徒歩10分程度の場所にスタジオがありまして、4歳から中学校3年生までの子どもたちが在籍をしてくれてます。で、ダンス、歌、演技、バレエのレッスンを実施しておりまして、子どもたちの興味関心に合わせて自由にレッスンを選択して受講していただくことができます。
うーん、夢メッセージも本当に素敵でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、思いをね語っていただいておりますが、改めてこのメッセージに書いてくださった夢について教えていただいてもいいですか。
はい、大きく3つの思いを書かせてもらったんですけれども、まず1つ目が子どもたちだけが出演をするオリジナルのミュージカルを作りたいということ。主要な役を大人がやるであったり、不安になった時、困った時に助けてくれる大人がいる環境ではなくって、子どもたちが主要な役を担っていくこと、そして全キャストが子どもという環境の中で、彼らが協力する力であったり思いやる心、子どもたちの力で多くの壁を乗り越えるっていう経験をしてほしい、そしてその先にある達成感とか充実感で自信が彼ら のこれからの財産になったらいいなという思いの中で、こういった夢を持っております。
でそれこそミュージカルって本当生ものというか、ね、なのでアドリブだったりとか何が起こるかわからないことも多いですよね。
そうなんですよね。
はい、これはでも実現化しそうですか。
そうですね、少しずつ準備は今進めているので、早ければ半年 いないぐらいに、うん、あのまずは第一作作れたらいいなというふうに思ってます。
楽しみです。ありがとうございます。そして2つ目はいかがですか。
はい、2つ目は学校教育の現場の中にあのミュージカルを学べる環境をあの提案していきたいなっていうふうに思ってます。あのこれアメリカの学校とかでは結構授業のカリキュラムの中で、うん、あのミュージカルっていうのがあって、まあ、1年を通してあのいわゆる商業ミュージカルの作品を1本作り切るっていうようなことをあのやってる学校ってすごく多いんですけれども、まあ、日本だとどうしてもそういった学校ってすごく少なくて、まあ、ダンスであったりミュージカルであったりそういったものにあの触れる機会っていうのが、まあ、そもそも子どもたちって今少ない状況なんですね。でそうなった時にあの例えば自分の思いを適切な言葉で表現するであったりあのミュージカルを通してあの団結力であったりそういったものを学ぶ機会を、まあ、学校教育の現場の中に少しずつでもあの提供していけたらいいなっていうふうに思っています。
確かになんかちょっと劇の会とか、はい、まあ、あったりはしてもあの、ね、お子さんによってはなるべくセリフが少ないのがいいとか うちの子よく言ったりするんですよだったりするけど、そうやってカリキュラムに入っていれば、はい、あのどんな子でも、ね、そういった役割っていうのも与えられて、はい、こう変化成長していきそうですもんね、
う
ん、
そうですね。
はい、で教育に入っていくといいなというふうにも感じました。はい、はい、ありがとうございます。そして3つ目はいかがですか。
はい、まあ、全ての子どもたちの未来の可能性に広がる取り組みにしたいというふうに思ってます。まあ、例えば住んでる場所であったり家庭環境あのハンディキャップのある子どもたちなどあの日本全国どこに住んでいてもあの例えばミュージカルをやってみたいとかダンスをやってみたいって思った時にそれが身近にあの掴める場所があるといいなっていうふうに思っています。
うん、やっぱりそういった思いの裏にはどんな思いがあったりもしたんですか。
まあ、一番は、まあ、私はあの、出身が山口県なんですけれども、うん、あの東京と山口県って比べた時にどうしてもあのそういった、環境の差がある。で特にあの私が子どもの頃はもっとそういった環境の差がある中でやりたいって思うこと以前に知らない子どもたちっていうのがたくさんいるんですよね。で、そういう子たちがそういったことを一つ知ったことで新しいあの未来が切り開ける可能性につながるっていうふうに私はすごく思ったのでまあ、どこにいてもそういったことができるあのそういったチャンスがあるっていう環境を作っていきたいなっていうふうに思ってます。
うん、でだからこそその小学校に出張で、ね、はい、あの感激の会とかも、ね、はい、されたりとか、ね、ワークショップとかもされたりもするんですもんね。
そうですね。
うん、どうです、どういった出会いだったりとかどんな子どもたちに出会えてますか。
そうですね、あのすごく直近で言うとあの仙台のミュージカル子どもミュージカル劇団に呼んでいただいてあの8月の終わりにあのワークショップをしてきたんですけれども本当にすごくすごくあの素敵な子どもたちばかりで、あの、まあね、東京で活動している私たちとしてはあの、まあ、絶対に出会えない子たちなので、うん、あ呼んでいただいて本当にありがたいなって思いましたし、うん、あのこういった形であの、まあ、全国の子どもたちと出会えるあのきっかけを、まあ、一つでも二つでも作っていただけたことにすごく感謝はしています。
うん、もう本当それこそ東京から日本全国世界へとね、はい、あの思いをねつなげていらっしゃるんだなというふうに思いました。また後半でもお話を伺わせていただきたいと思います。さあそれではリクエスト曲教えてください。
はい、今日はゆずの栄光の架け橋を聞いていただきたいと思います。
うん、この、ね、曲もグッときますが選んでいただいた理由教えてください。
はい、まあ、これオリンピック の曲に選ばれてますけれども、やっぱりその自分を応援する周りを応援するっていう思いの強い曲だなっていうふうに思ってまして、私も人生の岐路に立つ中で何度もこの曲に助けられたなっていうふうな思いがあるので、皆さんにもこれは聴いていただきたいなと思ってます。
お送りしたのはゆず栄光の架け橋でした。世田谷ドリームプロジェクト、今週はゲストに子どものためのミュージカルダンススクールミュートレアズール代表の藤村みのりさんとスタッフの若井啓太さんをお迎えしています。さあスクールでね 子どもたち成長していくのかななんていうふうにも感じるんですが、触れ合っていて日頃感じるところ、藤村さんどんなところ感じますか？
まあ、一番は可愛いなっていうふうに思ってます
ね、純粋さも伝わりますもんね、はい、どうです、どんなところ成長していくなっていう変化見受けられますか？
一番大きいのはやっぱりその1週間2週間って経った時に、前の週にできなかったことが、うん、翌週できるようになってる姿であったりとか、でそのできてることを自分が実感していて、ねえ先生見て見てっていう風に子どもたちの方からアピールしてくれる姿を見ると、うん、あ、ちゃんと成長してるなっていう風に感じてます、
う
ん、
本当ですよね。そういうのは手に取るように分かったりしますもんね、はい、それこそね、若井さんもね、先生としても活動されてるかと思うんですが、ダンスそして歌にしろ、そういったところ難しさだったりもあるかと思うんです。どんなところ成長を感じたりしますか？
そうですね、もちろん技術面の上手になったなっていう成長はあると思うんですけど、日常生活での例えばスタジオに入ってきてくれた時に元気よくおはようございますって言ってくれたりだとか、何か年齢の差がある子たちでお姉ちゃんがちっちゃい子にこうするんだよって教えてくれてるところを見ると、やっぱりこうグッと、あ、成長してるなとか、あ、こんなに知らない間にこんなに大きくなってんだなっていうのを感じますね、
うんうん、ね、そういった本当社会性のつながり、うん、縦も横もっていうところでもねあったりはするので、自主性をね重んじてらっしゃるのかなとも思うんですが、どうです藤村さん、やっぱりダンスとか歌を上手にしていきたい時というか、でなかなかできない子っていうところにはどういったアプローチでこう励ましたりされてたりするんですか？
まずはその子に対して絶対にできるようになるよっていうふうにお話はします。でその上でそのできるようになる過程を一緒に考えようっていうことと、子どもたち一人一人個性も違うので、できるようになるスピードっていうのも当たり前ですけど違うんですよね、うん、例えば1回やったらすぐできちゃう子もいれば、1週間2週間でかかっちゃう子もいる。でもその中でも絶対やり続ければできるようになるから諦めないこと、うん、で例えばそのできるよ私は得意だよっていう子は、ちょっと困ってる子に助けてあげて、一緒に練習しようよって言ってあげようよっていうようなお話はしてます。
でミュージカルって本当一人のねソロバージョンもあるけれど、でみんなで一緒に歌ったりもするところもあるかと思うので、うん、そういったなんかチーム力っていうのもね心を育みますよね、はい、
そうですね、なんか一人で私だけができるようになることよりも、一緒に頑張ってる仲間が全員ができるようになることの方が結果的に全員がハッピーだよねっていうようなことはレッスンの中でもよくお話はしてます、
うんね、心に響くハーモニーってそういったところから伝わってきますもんねそれこそね藤村先生、若井先生といらっしゃって、他の講師陣も豊かというか、いろんなジャンルの方がいるかなと思うんですが、はい、若井さんどんな先生がいらっしゃったりするんですか？
はい、今までこう現役でやられてた方だとか、今も現役で出続けられてる方が多いんですけれども、やっぱりその子どもの教育に携わってきただったりだとか、うん、子どもがシンプルに好きだったりだとか、本当にこうすごいいろんな先生がいるんですけど、やっぱり一緒に子どもの目線になって指導してくださっている先生が多いなと思ってます
へやっぱりミュージカル出演して、ね、その達成感っていうところ味わってほしいですもんね。
そうですね、多分1回やるとみんなちょっとハマっちゃうというかもう一回やりたいっていうふうに思ってくれる子の方が多いかなとは思ってます、
ね、自分のできたっていうところと拍手を浴びるっていう感覚っていうのは、はい、かけがえのないものになりますもんね、いや素敵だな。そして保護者の方っていうところを見守ってらっしゃるかとは思うんですが、伝えたいことだったりもありますか？
そうですね、まずはお子さんの可能性を最大限信じてあげてほしいなというふうに思ってます。それこそ先ほどもお話ししましたけど、その成長の段階っていうのは少しずつ子どもによって違うので、お母さんたちが焦っちゃうと子どもたちってすごく不安になっちゃうんですよね。なのでお母さんたちが大丈夫できるよっていうふうに一言声かけてくれるだけで、子どもたちはあ、ママができるって言ったから大丈夫っていうふうに単純に思える。でそういった環境を私たちだけじゃなくてお母さんたちとも一緒に作っていきたいなっていうふうには思っています。
さあそしてあっという間に最後になります なりましたけれども、夢だったり目標を目指している子どもたちだったり皆さんに向けてあのメッセージいただけたらと思います。
はい、まずやってみたいって思ったことがあった場合、ぜひ今チャレンジをしてみてください。大人になってくるとだんだんあるんですけれども、今は忙しいからとか今はこれがあるからっていう風な形でやりたいなと思ってもなかなか一歩二歩って進み歩き出せない人ってすごく大人になってくると増えますよね。
うん、
で子どもたちっていうのはもっともっとそのフットワークが軽くてやりたい、じゃあやってみようって思える力がすごく強いので、そう思った時にまずはトライしてみる。でトライした時にあこれはうまくいくのかな、うまくいかないのかなっていうことを考えて、その考えた先にどうすればできるようになるかなっていうことをたくさん探してほしいなっていうふうに思ってます。でその探す手助けは周りの大人であったり周りのお友達が絶対にあなたのことを助けてくれると思うんですよね。なのでやりたいって思ったことをに踏み出す勇気であったりとか、そういったものをぜひたくさん挑戦してほしいなっていうふうに思ってます。
うーん、心にグッときましたね。これからもぜひねいろんな夢が叶うこと楽しみにしています、はい、さあ今日のゲストは子どもたちのミュージカルダンススクールミュートレアズール藤村みのりさんと若井啓太さんをお迎えしました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は小田急線豪徳寺駅、東急世田谷線山下駅から徒歩1分にあります豪徳寺市場、こちらの中にありますホリックカラードリンクスをご紹介します。お話はオーナーの谷出一馬さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこちらホリックカラードリンクス、色とりどりのジュース、ドリンクってことだとドリンク屋さんですよね。
そうですね、当店は色彩心理学をもとにスムージーを提供させていただいております。
谷出さんすごい人なんですか？
私がもともと美容師でカラーリストもやっておりまして、日本とニューヨークで、美容師をやっていたんですけれども、帰国してビューティーアドバイザーというお仕事をさせていただいていて、その中に色彩心理学をもとに美に落とし込んだ食事の方法を提案させていただいておりました。でその際に、受講者さんとか生徒さんから実際に体験できるお店があればいいなということで、じゃあ色を簡単に意識できて食べれる飲めるっていうとやっぱスムージーかなということで、こちらのお店をオープンする流れとなりました。
今ちょうどメニュー表が目の前にあるんですが、20、30種類ぐらいですかね。そんなにない、
そんなにないですね一応当店で今スムージーご用意させていただいているお味では15種類のスムージーとなっております。
これをその谷出さん風にいろいろと分析といいますか、皆さんにどういう感じでご提供するんですか？
はい、簡単にご説明しますと、例えば赤色を見ると興奮するっていうのを聞いたことがあるとは思うんですけれども、実際赤を意識することによって血管の収縮作用が促されます。そうすることによって、エネルギッシュになるっていうエビデンスももう出てるんですけれども、そういったことで例えば女性ホルモンのバランスを整えるにはピンク色がいいって言われるんですけれども、ラブリーピンクという形でスムージーであったり、気分をリフレッシュさせるには緑色がいいということで緑色のスムージーであったりという形でご提案させていただいております。
実は私今日こちらになんと気になった商品がスムージーじゃないっていう展開はいいんでしょうか？
全然ありです。ありがとうございます。
いや、あやさん、実は私気になったのがジンジャープリン。ジンジャープリンって何ということで、実は飛び込みでここを取材させてくださいってお願いしたんですけれども、ジンジャープリン、またどうしてプリンとジンジャーを合わせようと思われたんですか？
はい、当店のジンジャーコンフィチュールを使用したシュークリームっていうのを以前販売していたんですけれども、カスタードとジンジャーの相性がいいっていうのは前々から分かってたんですね。で、違う商品は何かできないかということで、こちらのジンジャープリンというものを提案させていただきました。当店のプリン自体にジンジャーが入っているわけではないので、ジンジャーが苦手なお客様でもプリン自体楽しんでいただけたり、もしくはジンジャーがお好きな方だとさらにそこに後乗せをして味変をしながら楽しんでいただくプリンというのを提案させていただいております。
だいたいプリンは何種類ぐらいあるんですか？
だいたいいつも5種類ございまして、月に一度はチョコレートプリンっていうのがありまして、合計6種類で今提案させていただいております。
やっぱりラッキーだな。これはもう今回このジンジャープリンを紹介するべく私伺ったんだなと思います。早速このチョコレートいただきます。うわ、濃厚で下にこうねっとりくる感じがまだたまらないですけども、後味はすっきりしててものすごく食べやすい。味変しますよ。このコンフィチュールをさらに乗せて召し上がりましょう。うわ、しっかりジンジャーですね。ちょっと下にピリッとくる感じがチョコの甘さとこのジンジャーのこのピリッ感がまた癖になりそう。
ありがとうございます。ジンジャーが苦手な方でも楽しんでいただける、さらにはジンジャーがお好きな方にはもっと楽しんでいただけるっていう商品とさせていただいております。
最後に谷出さんの夢を教えてください。
はい、僕の夢としては地域密着型のお店を志しておりまして、老若男女問わずたくさんのお客様が散歩がてら立ち寄っていただけるようなお店になっていけたらなと思っております。
まさに私もフラッと散歩して見つけたお店、本当に素敵なご縁ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お話はオーナーの谷出一馬さんに伺いました。今日は豪徳寺にありますホリックカラードリンクスご紹介しました。あやさん、これは一押しですよ。
ジンジャープリン気になりますね。そして色から見るスムージーも飲みたくなりました。谷出さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。ここでお知らせです。番組スポンサーのフェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにレポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は sdpj@facenetwork.jp です。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。また番組出演や街レポートの取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。最後に番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。お相手は細田彩でした。それではまた来週。 世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
らずにうずくまる。でも気づいた人生は